神様は私たち一人一人が神の子供となることを望んでおられます。また神様は私たちに父よとそう呼びかけられることを望まれておられます。神様はそのために自分の愛する一人子イエス様をこの世に送り、一人子の命と引き換えにして私たちを罪の奴隷、闇の子であった私たちを神の子供たちとなるために道を開いてくださいました。その道に近づいている者、またその道を歩み始めた子供たち一人一人に、イエス様は今日祈りの手ほどきをしようとしてくださっております。昨年の主要会でマタイによる福音書の6章の5節から8節を聞きました。そこではイエス様が私たちの祈り、祈りにおいて陥りやすい間違いについて、警告をなさったところであります。それは一つは偽善者のように祈ること、それは街道や大通りに立って祈る、それはつまり心が神様に向かっているのでなくて、どう聞かれているのだろうか、どう見られているのだろうか、祈っている私は偉い、そのように人の目の方向、人の方に心が向かっている、そのような祈りは気をつけなさい。そうじゃなくて隠れて見ておられる父に向かって祈りなさい。そのために密室で祈りなさい。もう誰にも聞かれていない、誰にも見られていない、その場所で祈りなさい。そのようにして進められていました。つまり祈る方向は、心の方向は神の方に向けなさいということを一つ言われていました。もう一つは異邦人のようにくどくどと祈るなということでありました。それは異邦人は長く祈らないと聞いてもらえない、そういうふうに思っている。つまりそれは長くしつこく祈らないと神様は聞いてくださらない、そのような、ある意味ケチなお方だ、ちゃんと手順を踏まないと聞いてくださらない、そういうお方だと異邦人は考えている。でもそうじゃない。もう祈る前から何を与えようかもう分かっておられる、そして与える全てを持っておられる主に、父に信頼して祈りなさい。それが祈る上で最も大切なこと、父にもう先に信頼して祈る、こうしてくれないと聞いてくれない、こうしないと助けてくれない、そうじゃなくてもう事前にそれ全部をしようとしてくださっている、そのような父なのだと、そういうふうにして信頼して祈りなさい。そういうふうに祈りの2つ、偽善者のように祈るな、異邦人のように祈るな、この2つのことを5節から8節のところで主は教えてくださいました。そしてそれを警告なさった後に、だからあなた方はこう祈りなさい、それが本日の9節のところで、そう言って教えてくださったのが主の祈りであります。私たちは礼拝の時はもちろんのこと、いろいろな機会に主の祈りを祈っています。しかし定められた礼拝の順序に従って、また決められた時間、決められた時に祈っていますので、ともするとあまり考えないで、それが習慣になっているので、あまり考えないで言葉だけを出しているということに、なりがちなのであります。私たちは主の祈りの一つ一つの言葉の中身を、無視して心に留めないで、言葉の外側である、つまりそれは音や形だけ、それを繰り返して祈っていることというのが多いのであります。ですから今日はイエス様の言葉に基づいて、イエス様の祈りの手ほどきを聞きながら、その主の祈りの中身、今日は初めの部分ですけれども、その主の祈りの中身が何であるかを共にこの礼拝の説教を通して聞き、その中身に迫ってまいりたいと思います。今日共に聞きますその主の祈りの部分は、この初めにあたります。主の祈りの初め、それは呼びかけであります。呼びかけの部分を聞いてまいりたいと思います。でこの最初の部分である呼びかけの言葉は何であるかというと、天にいます我らの父よ、天にいまします我らの父よと私たち祈ってますけれども、天におられます、天にいます私たちの父よということであります。 これは私たちがどなたにお祈りしているのか、それをはっきりすることです。で、それは、まあ、もちろんそれは神様に向かってでありますけれども、その神様をここでは天におられる父とそう呼んでお祈りする、そのことを勧められているのですけれども、ではこれは一体なぜこう天におられる父と呼ぶのか、一体どういう意味があるのか、信仰者となって、まあ、教会にこう長く連なっているものは神様を、まあ、父なる神様であるとか、また天の父よとそう呼ぶことにすっかり慣れっこになっていまして、何も感じないことが多いのではないかと思います。しかしそのような人たちっていうか、まあ、私たちは本当に、まあ、正しく、つまり本当に実感をして神様が私の父であるということを実感してお祈りをしているでありましょうか。私たちは神様が父なる神様だということを、まあ、もう初めから小さい頃からまあ教えられている人もいましょう。教えられていましたので、父なる神様という、まあ、そういう神様である、そう、まあ、そうただ言葉だけで受け取って呼びかける。でそこには先ほど言いました主の祈りに祈ることになれ、ただ言葉だけをこう唱えているのと同じように、父なる神様ということも形だけになってしまう。ただそう呼びかけるのが当たり前だから、習慣だから、そういうふうに祈っている、まあ、言葉に出している、そういうふうになってしまうという、そのような危険が、まあ、あるのであります。ですから今日はそのことをまた振り返ってみたいと思います。神様を父とそう呼ぶことができる、つまり神様を父としていいということを、まあ、知った当時のこれを聞いていた弟子たち、また群衆たち、ユダヤの人々の受けた衝撃は非常に大きかったでありましょう。なぜならばユダヤの人々というのは、まあ、旧約聖書の時以来、神様はもう恐るべき聖なるお方である、まあ、その前へ出るならばその神様の意向に打たれて死んでしまう、まあ、そのような恐れを持って神様のことを考えていました。モーセにしても、あるいは預言者イザヤにしても、そのような神様の前に出て本当に息の止まるような恐れを感じていることが、まあ、旧約聖書に書かれています。まあ、そのような考えが、まあ、そもそもユダヤ人の前提、まあ、土台にありますので、この主の祈りを教えられた弟子たち、まあ、群衆たちにとって神様を、まあ、父よとそういうふうに親しげに、まあ、つまりすごいとても近い距離感で呼ぶことができるということは全く思いもかけない、まあ、驚くべきことだったのであります。で、神様を父よと呼んで祈ることができるというのは、神様がただ親しげな神様になったということだけではなくて、私たちがその聖なる神様を恐れないでその神様の前に出ることができるようになっているということなのであります。神様に向かって父よと言ってお祈りすることは、本当はですね、唯一の神の子であるイエス様だけが、まあ、イエス様だからこそ言えることなのであります。本当は誰一人として父よと祈れる者はいないのであります。まあ、そのイエス様がお前は神の子だというふうに言われている、お前は神の子なのかと言われたときに、周りの人がそう言っていると言った、それをユダヤの人たちが聞いたときに、まあ祭司、まあ、大祭司、まあ、裁判官たちが聞いたときに、もう衣を破いて怒るぐらいにですね、神の子っていうふうに言うこと、まあ、父というふうに呼びかけることは、つまり自分が神の子というふうに認めることでもありますから、そういうことは、まあ、もう言ったら殺されるというふうな状況でもあったので、でも、まあ、本当の意味で父よというふうに呼びかけていいお方はイエス様しかおられないんです。それは神の子は神でありますから、まあ、罪も持たれておられない方です。で、罪のないものだけが神様の前に本当は立つことができる、神様と向き合うことができる、お話しすることができる、そのように神様の前に生きて立てるものが本当は神の子なのであります。ではなぜ イエス様は罪を犯してしまう私たちに、本当は立っちゃいけない、本当は父よと呼びかけちゃいけないぐらいの存在の私たちに、父よと呼びかけなさいと、そう今日腰の祈りを通して教えられたのかというところが私たちの気になるところであり、なぜ私たちが今神様を父よと呼んでいいのか、それはイエス様が実際に十字架にかかって、全ての人の罪、私たちの罪を代わりに背負い、その罪の負債をご自分の命と引き換えにして支払ってくださったからなのである。その罪の贖いによって私たちは自分の罪許されて、神の子供と認められて、神様の前に立ち、父よと呼びかけて祈ることが許されているのであります。で、このイエス様の死というのは、クリスチャンだけでなく全ての人の罪を贖うほどの価値のあるものでありました。ですから、この死によって全ての人が神の子供となる道、可能性というのは開かれたのであります。だから洗礼を受けてない人も父よと呼びかけることが許されているのはそこにあります。クリスチャンでなければそう言ってはいけない呼びかけというわけではないのであります。ローマ人への手紙8章15節には、あなた方は再び恐れを抱かせる奴隷の霊を受けたのではなく、子たる身分を授ける霊を受けたのである、その霊によって私たちはアバ、父よと呼ぶのである、とそのように書いてあります。これは洗礼を受けて信仰者になった者に語りかけたパウロの言葉であります。で、先ほど父よと呼びかけるのはクリスチャンでなくても言ってよいというふうに私申し上げました。確かにイエス様の死によって罪許されて神様の前に誰でも立つことができますから、そう呼びかけて祈っていいのであります。しかし、でもそれだけでは神様が私たちの父であるということを本当に知り、実感することはできないのであります。それはイエス様が私の本当の救い主であると信じて、公に口で告白して、そして洗礼を受けるとき、私たちは聖霊が与えられるのであります。その聖霊が私たちのうちに宿り、罪を犯すはずの私たちが新たにされてゆき、神の子に変えられていくのでありますけれども、洗礼を受けた途端に完全に神の子になるわけではありません。少しずつ私たちは日々新たに変えられていきます。ですから、洗礼を受けた者、まだ完全に神の子供になって洗礼を受けた者もですね、まだ完全に神の子供、完璧な神の子供になってはいないけれども、父よと呼ぶことが今私たちは許されています。洗礼を受けた者はしかしさらに神様に、神様を本当の意味で父よと呼ぶことができる幸いに預かることができるのであります。ではその神様を父と呼ぶことができる幸いとは一体何だということを私たちは聞いてみたいと思います。最近、この世の中の父親、お父さん、父親というのがあまり父親らしくなって、父親らしくなくなってきているということがあると思います。それは子供をもうほったらかしたり、それだけでなく虐待したりというようなこともあります。さらに行き過ぎて殺してしまったりなど、いろんなことがニュースで耳にすることがあります。ですから神様を父よと呼ぶことができること、神様が父であってくださるということが、それほど胸に響くということが少なくなっているかもしれませんけれども、本来父というのは本当に子供を愛しているものであります。ですからイエス様は神様のことを表す一番ふさわしい言葉として、天の父という言葉を私たちに教えてくださったのであります。天におられる私たちの父よと祈るように、と教えてくださいました。イエス様が神様にお祈りするときというのは、もうよくアバとそう言って祈っています。アバというのはお父さんという意味のアラム語です。アラム語は宗教的な言語でなくて日常的で使う言葉であります。ですからこれは堅苦しい呼び方ではなくて、 小さな子供が日常的にお父さんというふうに呼んでいる、そのような時に使う言葉です。ですから私たちに当てはめて考えると、その父の呼び方はまあ人それぞれのものになるでありましょう。人によってはまあパパと呼んでいることもあるし、父と呼んでいることもあるし、父ちゃんかもしれませんし、親父というふうに言う人もいるかもしれません。しかしここで大事なのは、呼び方というよりは祈っている相手が日常的に関わりを持っているものである、そういうふうに親しく日常的に関わっている、そういうものであるということである。イエス様はそのように、父なる神様に対しての呼び方が、アバ、日常的に本当に一緒に暮らしているように呼びかける、そのような呼びかけで語ってたの、祈ってたのであります。ですからイエス様は日常的に、非日常的なお参りするときとかそういうときだけじゃなく、本当に日々のどういうところでも父なる神様に向かい合っているような、一緒にいるように、日常的に神様と接しており、またその言葉からは、小さい子が父親を信頼して頼っている、そのような信頼がそこに表されているのであります。ですから私たちは、じゃあそれぞれ父なる神様のことを何と呼ぶのがふさわしいのでしょうか。でそれは自分が最も呼びかけやすい、慣れている言葉で父というふうに呼ぶことがふさわしいのではないかと思います。ちなみに私は一人で祈っているときは神様のことを、お父様とそう言って呼びかけて祈り始め、そして相談したりお願いをしたりしています。私にとってちゃんと人格的でお話しできる相手としての父というのを想像したときに出てくるのは、私は本当の肉の父にはお父さんというふうに呼びかけているんですけれども、そういうふうに神様とお話しすると自分の父とこう重なってしまうことがあるので、少し変えてですよ、お父様というふうな呼びかけるのが自然になっています。昔の私はですね、父なる神様というふうに祈っていましたけれども、どうしても父ということよりも神様という部分がこう強く意識してしまって、何か日常的ではなくて、そして人とは全く異なった、なんか神と言われるものにこう祈っている、遠くに離れている、私と関わりが薄いような神にこう祈っているような感じがしていたのであります。でもそれ、父というふうに呼びかけるとき、また距離感が変わって、お父様と呼ぶときですね、日常的ではないので、それを父なる神様と呼んでたのは時は日常的に祈ってなかったので、非日常の事柄、つまり突然の災難、困った時などしかこう祈らなくなっていたのであります。その時というのは神様が父であるということなどは、意識することもなく、ただなんとなくこう祈っていた時だったのであります。しかし私たちの呼びかけの言葉が、これじゃなきゃダメだということはありません。ですけれども、この主の祈りの呼びかけでイエス様は神という言葉を使わないで、あえて父というふうにそう呼びかけなさい、そういうふうに進めておられます。ですから大切なのは、私たちがそれぞれ、日常的に神様が私たちを常に愛してくださっていて、見守っていてくださっていて、全て委ねきれるほどに信頼できる方で、そして何より本当に身近な方として、そういう方なんだということで父という主にして呼びかけるということが大事なのであります。最も大切なのは、この方が本当におられるんだという自覚を持って祈ることでありましょう。いるかもしれない、いないかもしれないというふうにして祈るんではなくて、本当におられる方として祈ること、それが大切なのであります。当時のユダヤ人たちは神様にお祈りするときに、アバなんていう言葉を使わなかったそうであります。で、糸高き神よ、すごい距離感ですけど、糸高き神よとか、そのような言葉を使っていたのであります。神様にアバなんてそんな気安く呼ぶもんじゃないって、そういうふうに思っていたのであります。けれどもイエス様はそんな遠い関係じゃないんだ、神様は本当にお父さんと言ってすがりついていけるようなお方なんだということを私たちに教えてくださっているのであります。またイエス様ご自身が本当にそのようにして祈っておられるのであります。例えばゲッセマネのお祈りの時です。イエス様の受難が始まる大変な時です。自分が十字架にかかるかどうかを神様に示していただく、そのような自分の命のかかった祈りの時に、 父よ、つまりあの時アバと、そのように言って祈っています。その時に糸高き方っていうのを呼び方でアバと言って祈っています。イエス様は父さんにできないことはありません、どうかこの苦しみの杯を取り除いてください、しかし私の思いではなく御心のままになさってくださいと、そう祈りました。自分の生き死にがかかっている深刻な祈りの時です。その時でもイエス様はアバ、お父さんと言ってこう祈っているのであります。そして絶対の信頼を持って呼びかけています。みんなに捨てられて十字架にかけられて殺される、その苦しみから逃れたいという思う心、そういう人の心をイエス様も持っておられたのであります。けれどもそれを脇に置いて、私の思いではなくて自分の肉の思いを消して、御心のままになさってくださいと自分を投げ出しています。これ諦めてそのように言っているのでなくて、父なる神様、父を信頼しきってこう言われているのです。でこのイエス様の祈りの姿に、神様が私たちの父であることの幸いということが示されているのであります。私たちが神様を本当に信頼して父とそう呼びかけて祈ることができるとき、それはその時は自分の歩みに不安を持っていて、疑いを持つというような、どうやって歩んだらいいんだろうか、この道で合ってるだろうか、そういう不安がもうなくなるのであります。それは父を信頼しているからなので、本当に私の神様、私の父がこの苦難や試練を与えているけれども押しつぶすことはない、自分のやっていることも間違いではないだろうか、こういうことをやっていいだろうかと、うろうろしたり、もう右往左往したりしなくて済むようになる、たとえ間違ってたとしても構わないと思うことができる。それは神様が私の父であって、全部の責任を神様が負ってくださる、そして間違ってたら神様がちゃんと正しい道に戻してくださる、私がどのような過酷な試練を受けても苦難にあっても それに押しつぶされる前に必ず父は助けてくださる、そしてその試練も苦難も無駄なものにせず万事を益としてくださることを私は知っている、そのような信頼がアバ、父よと私たちが言う祈りの中に込められているのであります。ではそのような信頼、どうやったら信頼できるのか、私たちはその信頼をどこから得ることができるのでしょうか。それは神様が神様の敵であった私たちを愛して、その罪をあがなうために自分の一人子を私たちに与えてくださり、神様の子供にしてくださったこと、このを本当に受け止めることからであります。私たち人は時に神様を忘れます。自分勝手に生きます。隣人を知らず知らずのうちに傷つける、そのような罪人な部分があります。神様の子供となるような資格も権利も、自分の中には何一つなく持ってもおりませんでした。むしろ神様を傷つける、そのようなものであります。しかし神様がそのような私たち、私を愛し、そして許すだけでなくてご自分の子供としようと、そういう決意をしてくださって、決意をしてくださった上で自分の愛する一人子イエス様をこの世に送り、私たちの罪をすべて一人子に負わせて、その命と引き換えにして私たちを罪人から神様の子供たちとなるための道を開いて、本当に神の子供としてくださったのです。神様は私たちを神の子、神の子供たちとするために、愛する唯一の自分の子を手放し十字架につけられたのであります。私それを思うに、それは父なる神様ご自身が犠牲になるよりも厳しいことではないかと思います。もし私の子が誰かのために亡くなったとしたら、私は息子は素晴らしかったとそういうふうに言えませんし、喜べません。 そうでなくて、おそらくなんで私の子がそうならない、私が代わりに死んだ方が良かったと、そう苦しむと思います。父なる神様は私たちを救うために、私たちを自分の子とするために、自ら愛する自分の子を差し出されたのであります。で、それ決して無感情に機械的に義務として差し出されたということはないでありましょう。で、想像もできないほどの苦しみがそこにあると思います。なんで私の子、息子がとそう思う。死ぬのは本当は嫌だというふうに息子は言っていたのであります。ゲッセマネで。しかしその息子に向かって、あの子たちのために死になさいとそう言われるのであります。そのあの子たちというのが私たちなのであります。私たちが愛されて子とされているというのは、この父と子の苦しみに基づいてそれを行われているのだ。私たちを罪から救うために、そして神の子とするために愛する子を捧げられた。それほどまでに私たちのことを愛してくださっている。そのように救ってくださった神様が私たちを今神の子とそう認めてくださり、父と私を呼びなさい、信頼しなさいとそういうふうに言われているのである。神様を父を、お父さん、お父様とそう呼ぶことができるということはどんなに大きな恵みでありましょうか。その大きな恵みを私たちは与えられているのであります。私たちいろいろ重荷を負っています。体の重荷、心の重荷、家庭の重荷、いろんな重荷があります。で、そのような重荷を思い返すと、なんか自分の先行きが暗いように思います。しかしその時思い返したい。あ、それは私は神様のことを認められて、そのように変えてくださるためにそれを与えてくださっている。そして今もうすでに私は神のことをされている、父よと呼ぶことを許されている、そういうことを思い返したいと思います。天地を作って今も全てを所有しておられる神様、その神様が限りなく私を愛してくださっている、息子を差し出すほどに愛してくださっているということを、それを思い出したい。その私たちを祝福し導こうとして、その私たちの前途には本当に大きな祝福が約束されているのであります。今は重荷を負って苦しんでいますけれども、神様はその重荷を負っていることを無駄にはされず、本当に神の子供となるための良き訓練としてくださるのであります。またしかしその試練や訓練に耐えられないときは、そのときはすぐに逃れの道を示してくださいます。そして逃れたらもう神の子となれないというわけでなくて、またその道に戻してくださいます。そして今度は試練に耐えられることのできる力と支えを与えてください。何よりも共に歩んでくださいます。そのように私たちの重荷を背負った歩みを、本当に神の子となるための祝福の道に変えてくださるお方が私たちの父、私の父なのであります。そのことを私たちが生活の棚の中でもう一度受け取り直したときに、今まで私たちの前に立ちふさがっていたそのような絶望、絶望の壁が崩れていくのであります。私たちはよく辛い目に遭うと、それは運命だ、仕方ないことだというふうに言ったりもします。しかし私たちの父なる神様は運命さえも支配なさる、運命をも、見えない力をも支配されてるお方なのであります。なんか私たちが想像して考えている運命なんかに負けてない、全て見えないものを支配される神様が私たちを愛して導いてくださる。その証拠は何か、なんでそんなことされるのか、それはご自分の一人を十字架にかけたというところに証拠があるので、私たちを許すためにしてくださった。 このキリストの十字架によって贖われることのできない罪はない。私たちは自分の行き届かないところ、悪い癖、いろんなものを見て、自分の中を見てつぶやいたりもします。あ、なんてこんなことしたんだ。あ、私はダメだというふうに、そういうふうに言います。しかし、じゃあそのキリストの十字架はそれを許すことができないほど、贖うことができないほど弱い技であったか。私たちの罪に負ける力なき死だったのか。そんなことはない。全能の神様が私たちを許し救うためにして変えるために一人を十字架にかけてくださったということは、どんな壁も障害も打ち破ることができるという神様の驚くべき技であり印なのである。その愛の技をはっきり知ったときに、心の底から私たちはアバ、父よと、そう呼ぶことができるのであります。その父を信頼し、悔い改めて信仰告白し、洗礼を受けた者は神の子供なのであります。この言葉の持つ重みを共にしっかりと今日受け止め、神の子供として父よと呼びかけて祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。アバ父よ、私たちを子としてくださいまして感謝いたします。あなたは死ぬことを嫌がる愛する一人子を、あの子たちのために死ねと、そう言われました。主の御心のうちでは、なぜ私の息子がと、なぜそうならなければならなかったのかと、私が代わりに死にたいと、そう思うような誠に深い父の愛がそこにあったことを思います。そのあの子たちと呼ばれているのが私たちであります。しかし心から死の底までも父を信頼した主イエスが、そのように死んでくださって、今私たちが子とされましたことを、誠の言葉に言い尽くすことのできない幸いとし、受け止めることができます。私たちが天におられます父よと呼びかけるその最初の言葉から、深い深い主の愛と恵みを知ることが許されていますこと、心から感謝いたします。何よりもあなたを近い方として父よと呼びかけることできることがなります、できるようになりますように、私たち一人一人を今変えてください。誠に父を信頼するものとならせてください。私たちの不信頼を心から取り除いてください。父を愛するものとさせてください。そして子供たち同士が心から愛し合うことができますように、主を信じ主の子供となろうとしている者たちがいます。主を来週心からの感謝と喜びを持ってその時を迎えることができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。